私たちが救われるということを考えるときに、まず間違いなく、その救いという言葉によって、解放とか光とか勝利とか、そういった肯定的な内容をイメージすると思います。つまり私は救われたと言ったら、もうごく単純に病気が治ったとか、困っていた問題が解決したとか、そのような、善悪かというならば、大きな善である、そういった内容のものを自分が受けたときに私は救われたというふうに言うと思います。しかし、聖書を見ると、その救いに至る過程の中には、そのような救いという言葉で連想されるような良きもの、恵みとか祝福とか、そういったものだけでは捉えきれないような局面というものがあるというのがはっきりわかります。昔から神学には肯定神学と否定神学というのがあるというふうに、古代教父は教えていますが、肯定神学というのは神は何とかであるという、その肯定形で理解する神学。で、否定神学というのは神は何とかではないというふうに否定しながら考えていくという神学で、この二つがこう補い合っているということであるわけです。で、肯定神学という場合には、神はこれこれで、こういうことによって作ってくださるという、プロテスタント多くの神学はこちらではないかと思いますが、しかしその裏の反面として、否定神学というのもあって、で、その部分を認めることができないということによって、逆に私たちの信仰生活が不安定になったりもするわけです。つまり、そのような痛みとか、否定とか、束縛とか、暗さとか、罪とか、そういった光と反対の局面というものが、信仰生活には、そもそも最初からある。つまり、主イエスご自身がそれを味わっておられるということを受け止めることができずにいると、私たちが信仰生活の中で思わぬことに出会ったときに、なんだこれはと。自分は救われているはずなのに、救いと全然違うことが起こっているぞというふうに思うわけです。しかし、そもそも主イエスご自身が、そのような、ネガティブなものをご自分の身に、数多く担っておられ、そして主イエスに続いたペトロやパウロといった人たちも、初代教会の多くの信徒の一人一人も、少なからずというか、とてつもなく大きなそういった痛みというものを引き受けながら信仰生活していたのは歴史を見ると明らかです。そして今日与えられている箇所を見ると、そのことが非常に深く豊かに示されているというふうに思います。この31節のところに、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や、主イエスはおっしゃっておられます。で、今っていうのはじゃあいつかと言ったら、ちょっと前のところですけども、主イエスが最後の晩餐の席上で、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているとおっしゃり、27節を見ると、ユダがパンキラを受け取るとサタンが彼の中に入った。主イエスはしようとしていることを今すぐしなさいと言われた。で、そこにいた者たちは何のことをおっしゃっているのか分かんなかったと。そしてユダはパンキラを受け取るとすぐに出て行った。夜であったというふうに書いてあります。で、この夜であったという見言葉は、おそらく福音書の中でも非常に珍しいというか、印象的なものであって、小説とかではよくこういうのはあるんですが、情景描写という。福音書の中ではこういった情景描写というのは、よほどのことがない限りはしません。つまり、この夜であったという、この御言葉は、ただ単にその時間、物理的に夜だったという、以上の意味が含まれているわけです。この夜という言葉によって、皆さんは何をイメージされるでしょうか。 まあ、夜っていうとワクワクする人っていうのがいらっしゃいます。夜遊びが大好きな人とかですね。うちの息子もそうなんですが。私も若い頃は夜になるとワクワク。若い頃って、今若いじゃないですかと言われるかもしれませんが、もうちょっと若い頃は夜ワクワクしてました。日が落ちると自分の時間が来たなということで、なんだかワクワクしてきて仕事も進むということで、だったんですが、だんだん疲れてくると、夜よりも朝の方がワクワクしてくるというのは、これはまあ、人間の差なのかもしれませんが、まあしかしそのように、夜になるとワクワクするっていう、それは、おそらく人間的な意味で楽しいことをしようとか遊ぼうとかっていう、そういう時間だと思いますが、一方で、この夜という言葉によって、全く別のそういったワクワクではない、恐ろしい時間というのをイメージする人もいると思います。例えば、これはまあ一番極端な例ですが、夜と霧っていうのを書いたビクトル・フランクルっていう心理学者がいますが、この人はアウシュビッツに送られた人で、アウシュビッツの中で何が行われているかっていうのを心理学的にずっと分析していくということをしました。もうほとんど永遠の名著と言える本であります。夜と霧。で、同じくアウシュビッツに送られたユダヤ人の中にエリ・ビーゼルという人がいて、この人も夜というタイトルの本を書いています。で、フランクルの本は読むとまあ励まされるんですが、このエリ・ビーゼルの本は読むと本当にもう目を覆いたくなるような残酷な描写がもう最初から最後までずっと続いているという恐ろしいものであって、本当にもう読むのが耐えきれないような苦痛をもたらす本であります。でこの中でエリ・ビーゼルがまあ語っていることの一つですけれども、まあ、ある時に、あるこう3人の、確か3人だったかと思いますが、ユダヤ人が処刑されることになって、まあ、こともあろうにその中に子供までいたというわけです。でしかも、処刑されたときに、その子供は死にきれずに30分間ぐらいものすごく苦しんでいたというわけです。それをじーっと他のユダヤ人が見ながら、誰かが神は何をやってるんだというふうに、まあ、腹の底からつぶやきます。そしたらそれを見ていた、まあ、その主人公は、神は今どこにいるかだって、神はあのロープに吊るされておられるというふうに、まあ、心の中で考えるのです。で、このことの意味なんですけども、多くの、まあ、神学者というか、聖書を読んでいる学者は、この時エリ・ビーゼルは、神ご自身もその子と一緒に苦しんでおられたという、まあ、そういった解釈をしようとしているんですが、おそらくそれは作者の意図ではないと思います。むしろ、それを書いている作者は、もう神がもう本当に死んだんだと。アウシュビッツでもう死んでおられたんだという、神がもう不在であられて、人間の罪があまりにもその夜が深くて、神が死んでいるとしか思えないんだという、まあそのようなメッセージをそこに書いたんだというふうに思います。アウシュビッツに入った二人の心理学者とまた小説家が、二人とも夜と霧、そして夜という言葉を使って作品を書いているのは非常に象徴的であって、つまりこの夜という言葉は人間の罪があまりにも深く強く世界を支配しているという、そのような状況、絶望的な状況というものを描くために使われる言葉であるのです。そして、今日与えられている御言葉の中で、この夜であったと言われている時も、ユダヤの権力者、そしてローマの権力者、すべてが主イエスに向かって対抗し、そしてユダがついに裏切り、主イエスが人間の罪の権力に引き渡された瞬間、それがこの夜であったということの意味です。つまりまるで神が死んでおられるかのように、不在であられるかのように、主イエスが訳もわからずに、どうしてこんなことかという、周りの人から見ればそんなような意味不明な中で、ローマの権力、そしてユダヤの権力者たちに引き渡されていく。人間の罪が神に勝ったかに見えた、そのような夜であったということです。そのように、まあ、霊的には、人の罪が全ての現実を支配したかに思えた、そういう瞬間に聖書は夜であったというふうに書いているのです。で、この、夜ということからそのように、人の罪が私たちの全てを覆い尽くすかに思える瞬間というふうに、そういう意味を 読み取っていくと、まさにそのような夜の中を主イエスはゴルゴダに向かって進んでいかれるのです。つまり信仰生活には光が明るく照る時もあれば、このような夜の瞬間、夜の時間というのもあるのです。神が不在であられるかのように、何も主の働き、神の臨在、また神が救いの御業を持って私たちの人生に働いておられるという、その現実が見えなくなる、わからなくなる、そうした夜があるということです。で、この夜というのはそのような人の罪がまるで神に勝っているかのように見える、そうした時でもありますけれども、しかしそれ以上の意味もまたあるんです。それは私たちが信仰生活をしていく時には、恵みを受けるということと同時に、何かを削り取られ捨てさせられるという、そういった別の側面もまた存在するということです。つまり神の恵みを受けて喜びにあふれて前進するという時もあれば、何か私たちが過去、そして罪を、何かを手放さなくてはならないという、そういう瞬間があるのです。その何かを手放すことによって魂が清められ、大いに私たちの信仰が新たになるという、そのような時があります。その時に私たちは夜の中を通過しなくてはならなくなります。で、これは昔から、まあ、カトリック教会の神学者の方がよく知っていたことですけれども、魂の暗夜というものがあり、暗い夜、暗夜です。魂の暗夜というのは、まさに私たちが清められるために通過しなくてはならない、そういう魂の夜のことです。その時には誰が悪いということは何にもないのに、理由もなく苦しくなるのです。誰かが罪を犯したとか自分が罪を犯したということによって苦しくなるならわかります。しかしその時には誰が悪いとか何ということか全くわからずに、ただただ魂が苦しくなり、しかもそれを誰も解消できないという状態になるのです。で、この時は周りの人はその人が調子のいいように見えているかもしれませんが、その人の内面ではマグマのように魂の苦しみというのがくすぶっているという、まあそういった時があります。それは新たに信仰が清められ、新しいステージに前進していくために必要な魂の夜の中を通っているのです。一番有名なのはマザー・テレサの話ですけれども、まあ彼女が報道陣の前で、また貧しい人々の前で、素晴らしい笑顔で人々への感謝とまた神への感謝を表していた、その瞬間に彼女の魂の底では恐ろしい魂の苦しみと戦っていたという、そういった手紙が死後に公開されました。それがまさに魂の暗夜であるのです。周りの人にはほとんど理解されない苦しみ、全く誰も分かってあげられないような、自分で耐えなくてはならない、ただただ耐えなくてはならない、そういう苦しみです。そういう夜というものが私たちの信仰の生活に訪れることがあるのです。ちょうど主イエスが十字架にかかられようとしている、まさにこの30節の時に、弟子の誰も主イエスを理解できなかった。周りにいた人は、なぜ主イエスが苦しんでおられるのかも全くわからなかった。まあそういうことに相当します。誰もわからない、ただ自分で担わなくてはならない、そういう苦しみに耐えていかなくてはいけない、そういう夜があるということです。まさにそのように夜という言葉には、こういった意味が数々含まれているんですが、今日最も驚くべき御言葉は、主イエスの言葉、口から表されたこの31の御言葉です。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐに。というふうに言われています。 つまり夜が到来したときに、主イエスは十字架に向かうその決意をまさに今固められ、その時に、その夜の中に神の栄光が表されていたということです。これは私にとっては、普通の感覚にとっては理解できない驚くべきことです。つまり私たちは神の栄光が表されると言った場合には、人々が幸福を与えられるとか、病気から解放されるとか、ものすごい良いことを享受するという、そういう瞬間にまさにこれこそ神の栄光だというふうに言いたくなります。しかし主イエスによってはちょうどその反対なんです。恐るべき夜が訪れ、ついに主イエスが弟子たちの元から取り去られる、恐ろしい神の不在が支配しているという、その時に主は、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光を受けになったというふうにお語りになっておられるんです。で、これはなかなか理解しにくいところであります。大きな祝福や善をが表されたときに、これこそ神の栄光だというのはたやすいです。しかし暗い魂の暗夜、恐るべき夜が訪れたときに、主イエスは今栄光が表された、今人の子も栄光を受けたというふうに語っておられるんです。神の栄光は夜に表される。これは信仰生活のもう半分の真理です。大いなる光が照り輝いたときに神の栄光が表されるというならわかりやすいです。しかしもう一つの真理は、神の栄光は夜の闇の中に表される。主イエスがちょうど十字架におかかりになったときに、全地が暗くなったというふうに書いてあります。そのような恐るべき人の罪の夜の闇の中に神の栄光は輝くのです。ちょうどクリスマスのあの日に、深い闇夜に天使たちの歌声が響き、神の栄光が輝いたように、羊飼いたちがその神の栄光を認めたのは、自分たちもまた夜の中を歩いていたからです。自分たちの人生が夜の中にあったんです。その夜の中から、夜の深みから神の栄光が表され、それを羊飼いたちは仰ぎました。主イエスキリストの栄光というものは、まさにそのように輝かしい光の中で表されると同時に、もう半分の真理においては、夜の深みの中で人には理解できない、そのような神の神秘の中で栄光が表されるのです。この時には主イエスは栄光を大きに表されたというふうに宣言されておられますが、その栄光は弟子には全く見えません。どこに神の栄光があるんですかということです。つまり私たちが夜の中を、信仰生活の、神がどこにおられるんですか、なんで神様は私に救ってくださらないんですかという、そういう夜の中を歩いている時には、もうすでに神は栄光を表されていますが、それが見えないんです。わからないんですけども、確かに主イエスがおっしゃっている通り、栄光は表されているんです。誰が何と言おうとも、私たちの夜の上に神の栄光は輝いているんです。闇の中で主イエスキリストは確かに御業を行われ、十字架の御業をもって新しい世界をもたらされているんです。それが見えない、それが夜の特徴です。見えないんですけども、信じる必要があります。見るのを信じるというのは分かりやすいです。恵みが与えられたからよく分かって、あ、素晴らしいと言って信じるのはたやすいです。しかし暗くなり夜の中に陥って、見えないのに信じるというのは難しいです。まさにトマスに求められたように、見ずして信じるものは幸いである。見ずして信じるというのは、周りが真っ暗になってもう見えなくなって、神の栄光が表されているよとイエス様におっしゃら言われても、どこにその栄光があるんですかと見えなくなる、それでも信じるんです。イエス様がそうおっしゃっているという、ただそれだけの理由によって、そうしてまさに主が栄光を表されたとおっしゃって、その夜を主イエスと共に歩んでいくときに、全く新しい夜明けの中に私たちは到達することになるでしょう。その夜明けは復活の夜明けです。 私たちは夜が訪れると何とか松明を灯して明るくしようとします。人工の光で。人間がすることはそれまでです。人がすることは自分の心の熱とか人の心の熱とか人工の松明を灯してちょっとで周りを明るくしようとして夜を過ごしやすくしようとします。しかしやがて全てがそうした人の試みが終わる時が来るでしょう。しかしイエス・キリストがなさることは松明を灯すことじゃありません。夜明けをもたらすことです。私たちが松明を灯して何とか少しでも過ごしやすくしようという試みすべてを全く不必要にするぐらいの驚くべき義の太陽として闇を打ち砕き照らし新しい地平から神の大いなる日が始まるのです。つまり主イエスキリストの復活、よみがえりの新しい朝、大いなる朝が夜明けとして夜を退けるのです。私たちの信仰生活はその大いなる夜明けに向かって進んでいるのです。今は暗いかもしれません。しかし私たちが求めているのは人工的な松明によって今少し温まろうという話ではないんです。永遠の夜明けを求めているんです。新しい義の太陽が昇ってくるのを待ち望んでいるんです。新しい光が地平から差してくるのを待ち望んでいるんです。そのように主イエスキリストが驚くべき夜明けを夜を貫いてもたらしてくださるということを信じたいと思います。たとえひととき夜の中を神の栄光が見えない、神の御業がわからない中を歩まなくてはならなくても、主イエスキリストが復活によって永遠の朝をもたらしてくださっています。私たちも同じように人間が灯す灯火、それにさらに立ち勝るどころかその全てを不必要にするぐらいの驚くべき永遠の朝を主イエスキリストがもたらしてくださるのを待ち望みたいというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を賛美します。主は夜の中で栄光が表されたとおっしゃっています。しかしその栄光が見えません。見えるのは神の不在と暗がりばかりで、魂に覚える苦痛はそう簡単に消えるものではありません。しかしあなたはその夜の中に栄光を表されています。すでに表してくださっているのです。羊飼いたちが深い夜の中に天使の歌声を聞いたように、主イエスキリストの十字架のその瞬間にまさにあの百人隊長がこの人こそ神の子だったと告白したように、大いなる闇の中で神の栄光が表されるのです。同じように私たちもあなたがどこにおられるのかわからない、そうした中にあってもすでにあなたは栄光を表しておられ、驚くべき大いなる朝に義の太陽が差し上り、すべての闇が駆逐される新しい朝に向かって私たちを導いておられます。その大いなる日の出に向かって教会が、また私たち一人一人が歩んでいけることを感謝し、どうぞこの夜の中にあってもすでに主が栄光を表され、主が夜明けをもたらしてくださる、このことに固く信頼して歩ませてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。